はい、こんにちは、エイと申します。
こんにちは、ちくひめです。
はい、ということでですね、
はい、
ちくひめさん、まあ、ちょっと久しぶりになっちゃったんですけど、うん、まあ、今日は、まあ、ちくひめさんも最近ほらシリーズでいろいろやってるじゃないですか。
そうですね、クソ長すぎます。
バルバロイ的なね、うん、やつで、うちもね、なんか、こう、統一したテーマとかってあるかなと思ったんですけど。
中華統一ですか、いよいよ。
やめてやめて。
いよいよ、始皇帝的な。統一といえば、A さんが統一といえば中華。
軍友割拠。え、この間ほら、シンデレラの回とかやってて、
うんうん、
で、ほら、ついでにと思ったけど、なんか全然話せへんかったから、シンデレラ団ってほら、世界中にあるよ、みたいな。
はい。
でも、アジアの話あんましひんかったなって思ったのと、うん、あと最近ほら、ミニハナソギとか、ほら、人体改造的要素が結構あったなと思って、ね、うん、今回は、そのあたりをこう、ミックスさせてみると、
魔改造
ちょうどいい塩梅になるんじゃないかなと思っていましたものが、本日のテーマでございまして、まあ、皆さんもお分かりになりましたかね。
わかんないですね、全然。
完全に分かったと思います。まあ、多分皆さん分かっていると思います。うん、はい。本日のテーマは、添削です。
あ、確かにミックスされてる。
ミックスされてる。
確かにミックスされてる。うまいこと言いますね。
ちょうどいい塩梅のやつがあるわと思って、う
ん。すごいね。
そうなんですよ。
ネタだけで生きてる人みたいな。
確かに。そのために、うん、お後がよろしいよう
で。お後がよろしいようで。
いや、なんか転職、なんかちょこちょこ話出つつも、うん、なんかわざわざやったことなかったわって意外じゃないと思って。
ああ、ね、結構、ね、ね、中華街行くとね、でも見る、ね、売ってますよ
ね。あれ系のね、そうそう。そう、まあ転職って、まあ、皆さんも、なんか名前は聞いたことあるとか、なんとなく、あーみたいな、まあ、最近までありましたしね、うん、あるんですけど、なんか、わざわざ、こう、テーマで一個って取り上げたことなかったんで、うん、まあ、今回せっかくなんで、ちょっとね、まあ、改造して転職っていうことで。
お願いします。
はい。まあ、改めて、転職は、まあ、主に中国の漢民族の社会で行われた、女児の足を布で縛って小さく変形させる風習ですね。うん、まあ、世界中にね、なんか体変形させる系の風習ってあるんですけど、
あ、
ね、いろいろとね、うん、頭縛ってみたりね。
なんか、コーンヘッドってい
うか、ね。コーンヘッドみたいにしてみたりね、うん。結構いろんなところをね、人間は変形させるということはよくあります。ますけども、まあ、足の縛り方が手で言うと、ほら、口パクパクパクパク人形みたいなじゃなくって、手の甲、足の甲をね、内側に折り曲げて折りつつ、トルネードしていくみたいな。
パクパク人間って何？
え、なんていうの？こう、何？こう、指と指をくっつけるみたいに、こう、ちっちゃくするだけじゃなくて、こう、うん、ぐるりと巻き取って、
あ、なるほどね、
こう巻き込んでいってちっちゃくするみたいな。うん、まあ、ちょっと後で詳しい作り方紹介しますけども。うん、
あ、ちゃんとレシピをね。
レシピをね。うん、で、まあ、それ、まあ、シンデレラさん的な話から言うと、
はい、
この間、世界各地にシンデレラ団があってっていう、うん、まあ、エジプトとかからが元ネタじゃない？ヘロドトス先生のねっていう話を。毎回お世話になるヘロドトス先生。
で出過ぎのね。
出過ぎの。で、中国にもシンデレラ団があるんですよね。うん、で、中国のシンデレラ団は9世紀の勇壮雑祖っていう本の中にあるんですけど、
はい、
これね、ママ母に虐げられてきた娘。あるあるですね、
うん。
が、お祭りの時に落とした小さな靴によって国王に見出されると。
おー。
おー、なん
かシンデレラですね。
完全にシンデレラだったんですね、うん。で、ここで小さい足っていう、この小さな靴が彼女を見つける、うん、ところにとにかく買って、うん、で、ここで足は小さいことが美しいってされていた価値観があったっぽいと。うん、まあ、考えてみたら、シンデレラ界であった、シャルル・ペローとか、グリム兄弟のシンデレラも、シンデレラの足って割とちっちゃかったんですよね。
あ、そうですよね。
そう、なんでかって言うと、お姉さんたちが足切ったりしてたんで。うん、入らへんなって言って足の指の方切ったり、うん、入らへんなって言って足のかかと切ったりしてたんで。うん、でもまあ、中国では、より小さい方がいいと、
うん。
足っていうのはちっちゃい方が素敵っていう感じがあると。
うんうん、
で、まあ、ちなみに、この、勇壮雑祖、中国のシンデレラ団では、最終的に、こう、虐げていたママ母とお姉さんは、うん、石打ちの刑にあって亡くなります。うん、グリム童話氏は死なへんかったけど、目つぶされましたけど、うん、中国、石打ちの刑で。
中国ってさ、石打ちの刑結構やるけど、
うん、
あれって結構しんどい？
え、しんどいよ、すぐ死なへんもん。
頭とかに当たって、血とか流して、うんで、産んで死ぬのかな、
いや、多分、大きいやつも行くと思う。
あ、そっか。じゃあ、さ、決定打になる死因っていうのは、大立ちなんだろうね。うん、
多分ね。でも、多分、すぐ終わったら、多分、つまらんと思うから、うん、結構、ちっちゃいとこから行くんじゃないかな。
あ、
ほら、そう。だから、ほら、あ、やっぱ、あの辺もさ、うん、割と、長いこと、ね、民衆参加型みたいな。
あの、娯楽の一環としてね、死刑をやるからね。
そう、だから、まあ、最初はちっちゃいとこから始めて、うん、まあ、長くやって、最終的にはっていうパターンが、多分、石打ちのところではスタンダードなんですかね。うんうん、で、まあ、そんなこんなで、だから結構こう、もう、屈辱とともに、まあ、だから仕返しがしっかり終わるという。
そっか。
うん、感じのシンデレラの中でも、あの、がっちりやる方ですね。で、まあ、その後は、
中国だからね。
中国ですからね。まあ、その後は彼女は幸せに暮らしましたと、さっになるんですけど、
めでたしめでたし。
めでたしめでたしって。後ろが怖いっていうね。で、まあ、中国では、その後、まあ、10世紀に栄えた南東あたりで、宮女、まあ、宮廷に仕える女性が、足を布で縛って、アーチ型にカーブさせて、まあ、トーシューズ的な雰囲気ですよね。で、ハスの花の形をした台座の上で踊って、それがもうめっちゃ良かったみたいな。
なんかいいじゃないですか。
それ素敵そうじゃないですか。うん、だから、まあ、言うたらバレリーナ的に、
ね。あ、そうか、そういうことね、
うん。うん、なんかほら、いかにも綺麗そうやん。
うんうん。
こう、ね、キラキラした、こう、踊り子が、うんこう、つま先を立てる感じで、こう、外とって優雅に踊っていると。ハスの花の上で。
バレリーナも元はちょっとそういう要素あ
る
のかな？
あると思う。
そうだよね。
うん。まあ、ある意味では神話性があるっていう気もするなと、そのエピソード聞くと。うん、で、まあ、そうなると、この南東の方で聞くと、まあ、小さいだけじゃなくて、アーチ状にカーブさせてるっていうあたりも、うん、あ、ちょっと美意識の片鱗がちょっと見えてくる。
うん、
っていうところで、その後、まあ、北宋の時代に、あの、まあ、何でもそうですけど、まあ、都市部の中流階級、民の後からは、農村部とか庶民層にも転職って普及していくんですよ。うん、で、13世紀の埋葬品で、まあ、転職っていつからあるのか、もう期限っていうのはもう無理です。昔すぎるから。あのね、転職の歴史1000年あんねんっていうね、感じだったんで、あの、その中で、まあ、きっかけと実際に普及した後の価値観ってやっぱ変わってくるし、
うん、
それがね、期限がそうやったとも言い切ることはできないですけど、埋葬品の中に、転職靴がいっぱい入ってた棺があったりして、あ、もうこの時から使ってたのね、みたいな。で、そこは確か官僚の階級の奥さんかなんかで、うん、いっぱい靴が6足とか7足ぐらい履き替えるよ、みたいなね、感じでいっぱい入ってて、うん、で、なんか、本当にアメニティグッズみたいなのも一緒に入ってたから、なんか多分呪術的な要素っていうよりは、あの、日常使いする、うん、普段使いするものを入れてあげたみたいなとこに、あの、入ってて、で、足も巻かれてた。ってことで、
ちゃんとね、
あ、そうそう、ああ、これ転職をしていたのだなというようなことが分かった。うん、で、北宋以降は、まあ、社会的に、まあ、何でもそうですけど、宮中とか、まあ、そういう、あの、上流階級からだんだんと庶民に浸透していくっていうのが、うん、まあね、流行りとかっていう
ね、
ものの、うん、あの、流れですけど、で、まあ、そこは同調圧力とかによってね、転職が美とステータスの象徴、みんなやってて当たり前みたいな感じで拡大していくんですけど、うん、まあ、あの、宮廷から上流階級で美意識ステータス、あ、すごい、あ、あの人転職してるということは高貴な人たちだな、だ
なあ、なるほどね。
なんかね、そういうとこに、そうそうそうなってきて、それが模倣されて、
うんうん、
上流階級に普及していきますよね。
うんうん、
まあ、で、そうなってくると、その幅がちょっと大きくなりつつも、うん、まあ、仮想のものから見れば、わ、あの人転職してる、やっぱり上流の高貴な人たちなのだわ、というところから、まあでもそれ、素敵っていうところになるよね、っていう。うん、で、そこから、まあ、都市部中流階級に普及していったあたりからは、常識当たり前的な、
うん。
そうすると、あの、結婚観とかにも影響していって、うん、転職してる、ちゃんとした家。
うんうん。
ちゃんとしたお宅ねっていうことで、転職をしてないと恥。
うん、
で、結婚、お嫁に行けないみたいな、こと言われてくるところまで来たと。でも、農村とかって農作業するし、
うん、
動けないっていう、転職すると歩きにくいですよ、どう考えても。
うんうんうん、
まあ、この後ちょっともっと詳しく話しますけど、でもそこから木綿とかを作るようになって、うん、まあ、いわゆる農作業じゃなくて中でする作業、屋内作業っていうのが増えてくるんですよね。こう近代に少し近づくにつれて。で、そうすると、屋内の労働が増えてきて、転職の靴、刺繍とかの手仕事とか、
うん、
中で、家の中で仕事をするっていう、うん、で、それがまあ家計を支える役割もあったりして、逆に、あの、転職をしている女性、外に行かず、とも、女性の経済的貢献っていうのが、
いい女主人みたいな。
そうそう、そんな感じで。
いい奥様。
そう、いい奥様みたいなところができるようになった。うん、だから、その、農村部とかであっても、あの、全然こう、中にいる。
使用人を使える立場ってことよね。
そう、になったりとか、あとやり方が変わってきた男性、うん、女性みたいなところで、そうなってくると役割が変わってきたりとか、割とそこで家族の名誉とか、
うん、
それは女の人転職させといた方がいいよねとか、経済的な役割として普及したりして、うんうんうん、ここで多分、このあたり、まあ、仮想まで来たところで階級問わず、小さな足っていうのが、社会で全体のもう美意識みたいな 形になると。ただまあもちろん地域差とか例外はあって、まあ労働形態とか民族文化の違いでね、うん、まあ南部とか、あと騎馬民族はもちろんね、普及はまあ超限定的ですけど、うんうんうん、もう機動力低くなるっていうのも間違いないから、うん、っていうところで、まあ順番にこう広がってきたと。う
ん、でも異的だから騎馬民族は逆にその転属の人たちを脅かす存在だから、
そうそう逆に、ね、
論外だから、
ね。うん、論外すぎるっていう、うん。そう。だからまあ中国全土とは言うもののっていうところなんですけど、まあ言うて全体的に、あの、流行りの雑誌に全部載ってるぐらいの、テンション感はあったか。
壁の向こう以外の。
あ、そう、そういう感じですね。うん、まさに。で、まあ、ちょっとお待ちかねということで、まあ、転職の方法っていうところなんですけど。
みんな、みんな待ってました。
待ってましたね。お待ちかね。はい。じゃあね、転職の作り方をご紹介しましょう。
はい。レシピです。
レシピです。で、娘が生まれて、4、5歳になったところからスタートです。
もう、子供ですね、
まあ。まだ幼児ですよ、だから。うん、もう小学校行ってないところから、早い方がいいんですよ、
うん。
で、変形させるっていうのは大体みんな早い方がいいですからね。
そうね。
柔らかいうちに成長の前に。そう、コンヘッドもそうですからね。まず長さ3メートルの長い帯状の布を用意させてくださいね。うん、はい、3メートルの、
うん。
で、両足の足首から先をそれぞれきつく縛っていきます。で、ここで発育を故意に押さえていくんですけど、うん、あの、作り方っていうのが、親指だけまっすぐにして、あの、三角形にしたいんですよ。
うん、
とんがり、とんがりコーンみたいな感じです、
ね。
そうです。自分から見てとんがりコーンみたいな感じに。じゃあ親指の方がとんがってるんで、うん、三角形にしていきたい。となると他の指が邪魔なんで、うん、こうぐるりとね、巻いていくわけですけど、で、まあ、定足作りってね、あとシーズンがあるんですよ。
お、シーズン、トウモロコシと一緒で。
トウモロコシと一緒です。シーズンがあります。うん、秋です、
うん。
なぜかというと、施術中にですね、作るとですね、高熱を発します。感染症とかね。あと、やっぱね、何かしらの、で、炎症反応が起こったりするので。
なるべく涼しい、安定した気候の方がいいってことですね。
そうですね。で、やっぱその時の、おそらく経験則で、寒いとか冷気っていうのは炎症とかを止めるっていう考え方があったんで、
うんうんうん、
まあ、秋に作っていくと。で、しばらくその間、しんどい時が続くんで、夏と比較して、まあ、それが起こりにくかったりとかね。うんっていう、なんかもう足が腫れてるから雪の中立たされてたみたいな話があったりとか。
ああ。
沈め時計みたいなね。で、まあこれ近代の話もありますけど、まあ麻酔の代わりにアヘンなんか吸わせることもあったと。
ああ、うん。いいかも。いいかもっていうか。
そうなんです。で、まあ寝台に固定しまして、うん、親指を除く8本の足指を内側に強く折り曲げていきます。うん、で、さっき言った、小さいだけじゃなくて、アーチ状になってるっていうのがあったじゃないですか。で、必要に応じて、足の甲ってむっちゃ骨いっぱいあるんですよね。うんむっちゃ骨いっぱいあるんですけど、そのあたりを、まあ、石で砕く場合もあると。こうぐるりとね、巻いていきますね。で、まあ、秦の時代の小説の中で、人間として生まれて最も悲惨なことっていうのがあって、
うん、
で、その人が書いたのは、転職される女子の絶叫。
ああ、聞いちゃったパターンだ、
うん。これでもよくあったんだと思うんですよ。
あ、ですよね。
うん、みんなする通過悲劇になってたんで。うん、で、さらに寝るときには、布で巻かれた足。に、靴カバーみたいなものを履き物を履くんですよ。固定しないといけないんで。うん、でも、もう睡眠もままならないんですよ。だって。
だそれそうでしょうね。
うん、そう。
だって、腫れてるし、痛いし、産むし。
そう。足のところの指を、だから足の指、親指じゃない指が下にこう、ついてるというんですかね。
うんうん、
だから爪とかも潰された状態になったりするんで、うん、まあ、爪取れたりとか、可能したりとか。
あ、でも爪も、だって伸びてきちゃうから、生理現象で。
そう。でも、なんかね、やっぱり途中で腐って剥がれ落ちちゃったりとか、
あ、そうかそうか、
もう発育的にっていう。うん、
ならなくなっちゃった。
かと思えば、やっぱりそう巻き爪で苦しんだりとか。
う
ん、
そう、巻き爪になりそう。
そう。うん、それは結構トラブルとしてあって、うん、で、まあ、縛り直さないといけないんですよね。縛り直すときって足を洗うんですけど、うん、それ以外布を緩めない。うん、絶対に。で、常時関節痛、あとまあ、骨折ったりもするんで、脱臼することもあるんで、うん、骨折脱臼、皮膚の可能に苛まれると。で、こうするとですね、親指以外の8本の足指が内側に曲げて、うん、足、すべて足裏と指がこう、くちゃっと、一体化するようにするんですが、うんうん、ここまで2年。
ああ、結構。
はい。これがでも初期変形作業です。うん、まずはこの三角形を作っていくと、うん、親指だけがまっすぐ来てて、ぐちゃっとなった状態。うん、で、結構これ固定するために歩き回らせたりするんですよ。
へー。
痛いやん。 歩きにくいやん。
痛い痛い。
けど、一緒にこれ癒着してキュッとなってほしいんで、うん、できる限りもうなんかもうどんどん歩けと、言われたりもすると。一応まあ完成で見てもらうと、
うんうんうん、
内側、足の内側から見たときに、足の指が4本分が、
ね、
もうサイドからね、うん、見えるみたいな感じになったりする
で。でも綺麗にできてるよね。
でも、うん、でもできた人は綺麗になると。
あ、そうか。失敗するとも
う、うん、もう失敗する。
多いんでしょうね、失敗
する。失敗するといっぱいいるっていうね。うん、で、そこから、これでも初期段階2例なんですよ。うん、でその次は、足の、まだ今三角形になっただけなんですよ。うん、足の両サイドの、だからこう、今までは、こう、くちゃってまず三角形を目指した。で、そこから足の幅を縮めたいんです。うん、もっと。だから足の、今、24とか25とか26ってサイズあるじゃないですか。うん、足のつま先からかかとまで、あそこを狭めたいんです。なので、それをどうするかっていうと、アーチ状にしたいんで、うん、幅をこう、ギュッと、上から。なんで手で言うと手の甲をこう、親指と小指をぐっとくっつけるみたいな感じにして、うんうん、さらに足全体を弓みたいにこう、上からこう曲げていく、うん。アーチにしていくんですよね。で、甲を高く持ち上げる感じです。足の甲を高く持ち上げる感じ。で、これで成人後も縛り続けて、数日に一回足を洗うっていうことが生涯にわたって行っていって、お手入れしていく。そうすると足が動物の蹄みたいな感じになるんですよね。で、まあ、一応完成図で考えると、だから自分でハイヒールみたいな感じですね、
うんうん。そうだね。
自分のかかとをハイヒールのヒール部分にするみたいな感じに変形していきます。うん、これ今でも全然検索すると出てくるので、うん、うって思う感じじゃなければ、ちょっと一度見ていただくと、ああ、なるほど。
転足女足とか、
ね。そうですね、十分出てきますね。うん、で、これ、まあ、ミソなのは転足って家庭で行う習俗なんですよ。うん、誰かがやるとか、例えば赤ちゃんをサンバさんが取り上げるみたいなことではなくて、うんうん、家庭ごとでやる。うん、で、素人がやるんですよね。
ああ。
なので、失敗して命を落としたり、うん、敗血症とかね、そこエソでね、それこそタノスケみたいな感じですよ。
ああ。
足を失う。
うん、
だから、やっぱうまくいかなくって、閉塞性動脈硬化症みたいな感じになって、うんうん、腐ってきちゃう。うん、もう固定してる間に腐ってきちゃって足を切り落とさないといけなかったりとか、あと麻痺。
うん、
神経に、ね、接触して、あと筋萎縮でこう動かなくなっちゃったりとかっていう人たちも少なくなかった。
いっぱいいるでしょうね。
いっぱいいた。うん、でも、ここまでやって目指すべき理想っていうのは、これ三寸筋練っていうんですよね。うん、三寸って一寸帽子で、ね、うん、一寸二寸って言いますけど、まあ一寸三センチぐらいですると約9センチですよ。
あ、
足の長さが9センチ。まあ、女性とかでレディースサイズの靴って今23とかね、24とか20。
21とかもあるね。
ありますね、うん。ちっちゃいやつだとですけど、それでも、一番今見て、うわ、ちっちゃいねって人でも21とか。うん、9ですからね。
うん、
9! 無理ですよね。
無理だね。
で、この時代まで行くと、来ると、顔よりも転足、
うん。
顔の造形よりも足の小ささです。うん、で、この時代の、中で言われたのは、黒い髪、
うん、
白い肌、
うん、
転足です。
もう
この三拍子揃ったら、もうどんな、もう最高の美女ですね。
だから、あれの真逆だよね。遺跡の。
あ、本当に。
と、ね、壁の、万里の長城の向こうの人たちの真逆が理想だよね。
真逆ですね、まさにね。
帝国の中ではね。
ね。なんか白い肌とかはね、わかるとこもあるじゃん。やっぱ上流階級へのね、うん、憧れみたいなところってね、労働者じゃないっていう、ね、少佐が白い肌やったりするんで、そこに転足が入っていきますね。で、転足は、まあ、泥の中から出ても清潔である蓮のようにね、
うん、
転足の足の、女性のね、足がいかに小さく。で、文人とか詩人も、もう足をもう、どんなに素晴らしいか、転足の足が。ということをもういっぱい書くんですよ。うん、春の月の下に咲く蓮であろう。
すごい褒めてるじゃん。
この感じです。しかも、漢詩って美しいことをたくさん書く。
書く書く。
あれでも、美辞麗句がすべて、どんなに転足が素晴らしいかと。で、かつ、転足の靴っていうのも結構その要素に大きく多分、こう、流れてるんですよね。転足靴って結構、靴の美しさ。
ああね、そう、靴綺麗だよね。そう、
靴綺麗。あれのね、イメージもね、相当転足への憧れに
人に立ってるはず。お土産だって売ってるもんね。
そうそうそう。で、あれって、しかもこう、お母さんから子供にみたいな感じ、うん、受け継がれていく部分でもあるんですよ。うん、だから、まあ、転足って、今ここまで作り方とか聞くと、もうマジでありえんなんですけど、
うん、
奇襲として紹介したわけじゃない。
うん、
おかしい風俗として、習俗として紹介したわけではなくって、うん、まあもちろん社会背景とかね、美意識とか、その時の文化的なね、規範っていうのは時代によって変わりますけど、まあその 小さな時代、まあ小さな足っていうのは美と女性らしさの象徴。だからほんとセックスシンボルでもあるんですよ。
うんうん、
で、顔以上に足の小ささが重視されて、まあコルセット的なものを思わせる感じでもありますよね。
そうだね。
うん。それが小さければ小さいほどっていう。で、家父長制ですよね、この時代の元で、転職っていうのがもう素晴らしい転職を持っている時点で、謙虚であること。
そうだね。
忍耐強いこと。うんで、父母に従って、それをやっているという道徳性の証だったんですよね。うん、っていうのを含めて、もう、いい嫁の条件。だから、言ってみたらこれ一発逆転カードにもなり得たんですよ。
うんうん、
どんなに下流に生まれたとしても、うんうんうん、転職が、最高の転職ができたならば、ものすごく上流階級に一気にのし上がれる家族プロジェクトにもなり得た。うんうんお前の転職がうまくいけば、俺たちもっていう。
なるほど。
そう。で、子供としても、私がここで頑張れば、もしかするとっていう、
ね。お家がすごい良くなるかも。
なるかもしれないという、そういうチャンスもあり、希望を背負ってるんですよね。その時代では。
お前の足はもう俺たちの希望だ
っっ。そう、俺たちの希望なんだ。我が家の希望なんだっていうね。しかも、それが、男性ならこう、なんか成り上がったりとか、うん、なんかこう、何かで成功してですけど、女性が社会に参加するとか、うん、女性がそこでってすごく難しいじゃないですか。で、まあもちろんかつてからね、その宮中に召しかかれられたりとか、美しいもの、美女っていうのはありますけど、それって姿形っていうことが多いけど、うん、転職って後天的なものなんですよ。だからチャンスではあるかもしれないですよね。で、そういうのを繰り返している社会があったら、それがどうなるかというと、誇りでもあるんですよ。苦痛と葛藤で、うん、憧れっていうのも強くなる。で、まあ、当時、まあ、インタビューとかもいっぱい残ってますけど、うん、まあ、これはインタビューはどうしても近年のものが多いですけど、とはいえ、まあ、受け継がれてきた感覚で言うと、小さな足ってやっぱかっこいいよね。
うん。インタビュー的に。
そうそう、インタビュー的に、ね。
いいよね。
うん。小さな足ってかっこいいんですっていう。あと、達成感とか誇りみたいな。うん、私のところは、まあ、中にはね、もちろんお父さんが娘の足はもう大きくてもいいんだって。こんなに苦しいことさせたくないんだって。
あ、っていう人もいるんだ。
そう、中にはいた。で、姉妹の中でも転職をしなかった方がいたりとか、もういい、うちの子はもういい、そんなことしなくて、その、いいとこにお嫁に行かなくてもいいからって、うん、こんなことさせたくないっていう家族もいた。うん、けれども、逆に、私の家はお父さんもお母さんもやらなくていいって言ったけど、うん、私がやってって言ったんです。
ああ、そういうのもあるね。
うん。私がやりたいって、私がやってって言って、私が自分で足を縛ったんですみたいな、うん、そういう、お話もある。うんまあ、これは美談みたいな意味で作っているのか、まあそれこそがみたいなね、本当にそう言ったのかわかんないですけど、うん、まあでもまあ、ハイヒールとか、厚底靴みたいな、感じで言うとなんかわからんでもない感覚、なのかもしれない、
うん。綺麗だからね。
そう。なんかね、そこでは。うん、で、転職って、出来上がったら、ズボン、まあ、椅子文化なんで、靴とかズボンとか履きますけど、中国はね、昔からね。足のズボンの下から、三角の端っこがちょっとだけ、見えてるんです。
うん、
だから、一番下、足が見えるところの、かかと、つま先からかかとがべちゃってついてるみたいな、形のフォルムじゃないんですよ。
うんうんうん、
三角のところが、ちょこっとだけ出てる。そこにズボンが繋がってるみたいな、フォルム、で、うわぁ、すごいみたいな。
いいってな
る。美しい、たまらんっていう。で、その人たちの歩き方は、やっぱちょこちょこ歩くんですよね。うん、ドスンドスンみたいな、うん。ドタドタっていうのは絶対起こり得ないんですよ。うん、で、まぁ、いろんな本に書いてあって、特に、転職は、エロ本多い。
うん。
というかね。どうしてもそう、単美なものを書かれすぎてる部分もあるんですけど、なんかよちよち歩く感じが肥後欲をね、刺激するとか、まあでもそれしょうがないですよ、昔で言うグラビアみたいな感じのね、ニュアンスですから、足を見てるんですよ、みんなが。うわ、足、見ろよみたいな感じだと思われるんですよね。で、その時代、逆に流行ったものがあって、うん、偽転職靴。転職をできない人たち、転職じゃない人たちも、靴の下に、だから、グラス、ワイングラスみたいな考え方です。
うんうん、
高槻みたいなね。
うんうん、
下に、この、自分が履く靴の下に、この、
ハイヒールみたいな。
みたいな感じです。うん、でも、かかとにつくると、
付け靴
そうそう、付け靴みたいな。うん、でも、かかとにつくと、2個立っちゃうから、1個がいいんですよ。
うん
だから、真ん中、靴の真ん中に、ワイングラスの下の台の部分 みたいなのがついて、それでこう歩く。なんか、ね、不安定ってことも大事っぽい。ちょこちょこする。うん、こうなんか、竹馬乗ってる時みたいに多分なるのかな、うんうん、こう、ちょっとちょこちょろちょろカタカタみたいな。
肥後欲をそそるんでしょうね。
そう、その歩き方が多分いいっていう感じやったようで、うん、多分それを見て、やっぱり、わあ、あれになりたいみたいなのがすごくあったんだろうなっていう。ただやっぱ、きついのはもう、きついのは間違いないんですよ、ね。うん、どう考えても。うん、で、もう痛くって布団の中で体を伸ばすこともできなかったりとか、うん、その足が腫れて黒ずんでてもう歩けなくなる。
うん、
あの、最初は大丈夫だった人も、やっぱ途中から手入れをし続けないといけないし、
うん、
でバランスがやっぱおかしくなるから変形をしたりとか、うまくやっぱりこう形を保てなかったりとか、もう杖がないと歩けない、動けないとか、うん、あとはその、家族の中で、まあ、やらなくていいよって言った家族もいたけど、やりたくなかったけど、やらないといけなかったっていう人もたくさんもちろんいて、もう母に無理やり縛られた、夜中にこっそり、もう。
そこまで、ひどい虐待ですね。
そう。でもなんか、自分でやっぱ緩めちゃって、痛いからね。うん、痛くって緩めたら、やっぱり、こう、家族が締めてとか、うん、まあ、すごい強い苦痛、あとやっぱ嫌悪だったりとか、うん、家族への複雑な、うん、いや、お前が希望の星なんだっていうものを背負っているみたいなことが、やっぱり苦しみでもあったりっていうね。で、いろんなのがあったんですけど、まあ、このなんか、社会の中で、で、そこはでも突然終わるんですよね。まあ、19世紀から20世紀ぐらいに、宣教師とかね。そう、うん、その話です。でも、宣教師とか知識人が見てね、やっぱね、は?って思うわけですよ。うん、え、何これどういうことみたいな。え?足縛
って、
え?
ってなるよね。
マジか、おい、みたいな、バルバルすぎるやろ、みたいなね、印象にはやっぱなっちゃうんですよ。うん、野蛮すぎるやろ、みたいなところがあって、結構でも、秦の時代には、周りのね、国とかが見たりとかして、結構、やめとけにはなってるんですよね。うん、あと満州、民族が統治してると、うん、満州民族の、漢民族の種族なんで、うん、満州民族からすると、ないみたいな。
うん、
やめようやみたいな感じがめっちゃあったんですよ。
これ最近っていうか、まあ、最近ではないけど。まあ、
そうね。我々からすると近代にね、うん、近現代に近づいてくると。
西太后が最後の著名人の中のあれでしょ
う、転職。そう、でもね、西太后はやめようって言ってるんです。
え、そうなんだ。自分こんなことのされちゃったから嫌だからやめようみたいなこと。
なんかね、周りのことを、まあ、周りのところを見て思ったのか、うん、あとなんかもう時代的にみたいなところの兼ね合いで、うん、いや、禁止令出してるんですよ。で
もあの人ってさ、だってすごい、
うん。そうなんですよ。彼女自身はね。
なんていうの?すごい政治的に、先進的な女性だよね、
うん。そう、すごく。
あの人ね。
うん。
なんか変な英語、やばい英語とかつけられてるけど。
そう、結構ひどい書かれ方してるけど、うん、でもそういう先進的なところとか、割と現代の感覚的な部分に、
ね、
わかるっていう人でもあったんだと思うんですけど、うん、その彼女も失敗してます。その禁止令を出したけど、むしろね、なんか流行っちゃった。
ああ、そうなんだ。
うん。これ難しいんですけど、うん、はい、この転職の終わりっていうのは、うん、まあ、やっぱ解放、反転職運動。
うん、
転職の反対は転職なんですよ。
うん、
字が違ってね、天高くの転、うん、で転職。取って何もないよっていう。うん、で、まあ、もう転職すんなっていう話は、結構、もう、出てきていることもあって、ちょこちょこね。ただ、うん、あまり浸透しなかったんです。なんでかっていうと、まあ、道徳的に良くないよっていうの話ももちろんあったけど、うん、ここまで根付いてきた文化。
うん。ああ、うん。そういう意味ね。
うん。厚底やめろ。コルセットやめろ。いや、好きでやってるのに、
うんうん、
なんでそんなこと言うの、うん、っていうパターンだったりとか、うん、あと、一発逆転の切り札。
うん。うん。
だったり、あとその転職の靴とかみたいな伝統文化。うん、母とか祖母から受け継いできた、この靴作り、
うん。
私は子供に転職をさせて受け継いでいきたいとか、うん、当事者たちのためにっていう風にやり始めている人たち。
転職当事社会。
そう、のね、そう、たちのためにって言い始めて、それが当事者たちからどう受け止められたかっていうのは、逆に難しいこともある。
うん、
これもよくありますよね。
うん、あるよね。
うん。 その、周りから見て、うん、えっていう、その、いわゆる、まあ、割を食ってるんじゃないとか、不便で困ってるでしょっていう方に、手を差し伸べたつもりなんだけれども、うん、なんでそんなことするの？迷惑だからやめてくださいのパターンは、もうもちろん全然あって、うん、もちろんみんな一枚岩じゃないですよ。うん、でも、やっぱりそういう側面も結構あった。うん、で、それで全然、みんなやめんかった。
うん、
し、もうどうしようもなかったから、さすがにね、もう中華民国が成立してからです、本当にもう、がっちり無理、やめろって言ったのは、うん、だから1912年に中華民国できまして、うん、で、もう、だから戦後ぐらいですよね、やっともう、低速マジでやめろで、ペナルティーもつけた。
ああ、そこまでやったんだ。
うん、そこまでやりました。で、ただまあ、低速って、まあ、これ以上作んないはまあ、あるとしても、うん、作ってしまったら、
う
ん、そんな簡単に戻んない
で
しょ、
そうですね、
どう考えても、うん。あそこまで変形させた後で、うん、じゃあ、解いたらむしろ痛いよね。うん、だって変形させてるんだもの、うん。巻いて固定しとかないとむしろ痛いって人もいるし、まあ、やめたくない人もいるし、うん、あと罰金払わせたこともあるし、うん、あと見せしめにして、
うん、
結構、それはそれでどうなみたいな感じですけど、うん、見ろ、こんなことして、転職、まず出せよなみたいな。う
ん、そんなのもやった。
そんなのもやりました。でも、やっぱりその、ある程度、もう、今これから作るのはダメよ。うん、で、今、もう何歳以上とかやったかなの人は、もう、とりあえずやっててもいいというか、うん、もうしょうがないし、もうこの形に足になってるからね。うん、は、まあ、何も言わへんけど、うん、取れる人は取って、とか。うん、これ以上は作らんといて、みたいな形で段階的にやったりとか。で、まあ、その、やめろってことが新たな困難を生んだりもしたんですけど、ただ、結構、この政治的な説明としては多分転職の終焉ってこうやって言われるんですけど、
うん、
ただなんか、ぶっちゃけというか、なんかそれだけじゃなくって、多分ね、流行りがピークアウトしたのかなってのも思ったり。今までは、やっぱり何が素敵かって、おしゃれな人が素敵なのって、
うん、
みんながやってないからじゃないですか。
うんうんうんうん、
選ばれしもの。だからで、なんか流行り物ってみんなそうで、あのアクセサリーめっちゃ可愛い。うん、でも限定らしいみたいな、私も欲しいみたいな、ちょっとずつそれが、こう、手に入るようになってきて、で、全部の階級にあまねく広まった段階で、希少性がなくなる。
わかる。
そう。なんか、めっちゃ流行った服とか、めっちゃ流行ったものが、一瞬で、ダッサって思えるってしまうことがいつか来る。これは多分全部そうで、なんか、流行りの直後って一番ダサい。じゃないですか。
うん、
でも、まあ一周回ってまたリバイバルしてきたりもするんですけど、うん、今なんか、全然違う話だけど、海が聞こえる？ジブリ映画の。
あ、耳。あれの人のやつね。
そうそうそう。うん、で、あの時に、うちが割とちっちゃい頃、なんか、あの映画、今見たらめっちゃ古い。あ、マジこの服装ないわ。シャツインしてるみたいな。
うんうんうんうん。
でも今、なんか、多分シャツインしてる服装で、海が聞こえるの、の感じの服、めっちゃ、今、うん、普通。
うんうんうん。いるよね。でも、
そうなの。
逆に、古い人間だから、うん、クソオタだったと思っちゃう。
そうなの、うん。だから、その感覚が直前まであるのを知ってた後って、
う
ん、
そうだね、
一番ダサく見えて、うー、無理っていうのが来るんですよね。うん、
だから、同世代とか、感覚近い人しか付き合わないんだよね。うん、結局ね。ってなるんじゃん。
うんうん。うん、で、なんかそういう意味では、転職も、ついに、今まで、なんか結構ハードルの高いおしゃれなんですよね。うん、もちろん、おしゃれじゃない、だけじゃないって側面はもう分かりつつもですけど、それがあまねく広まったところで、ピークアウトしたのと、近現代まで来てるっていうのは、割合、時代的な、こう、ところがリンクしていたりするのかなみたいなことを思ったりはしました。
やっぱなんか終焉はシュンとするね。
そう、なんかね、そうなんです。
全部が終焉はシュンとする。
そう、なんでもね。
なんでもね。
うん。だから。
静かに終わるんだね。
そう。やっぱ、なんかその、反対運動とか、あとその、やめろって言った時に流行っちゃったのもだからわかるんですよ。
うん。
最後にブワーって広がってくる。うん、なんか流行っててあそこでしか手に入らへんかったものが、割となんか似たようなものが300均に買えるとかね。
ああ、そうね。
なんか一気になんか、あの時のパワーってすごい、あるというか、
三匹。
なんかその、あまねく広まるみたいな、
うん、
そこまで来てるっていうのってすごくあって、でも憧れてるからみんなその時こそ、わーってしたりとか、 全然反対運動なんかに誰も耳貸さへんみたいなことがあったりとかっていうのがあって、うん、で、まあ、美の基準とかはやっぱり変化しますし、うん、まあ、現代の視点で考えたらっていうところを、その、かつてやってたことにね、合わせてどうこう言うっていうのはね、うん、なんか、まだ違うなと思うんですけど、まあ、まとめていくと、まあ、時代によって、最初はね、始めた時はそうやったけど、うん、その途中からは、やっぱり結構、位置づけって、鉄則も変わってるんですよね。うん、最初はそのね、まあ、唐の時代から、まあ、南東から北宋のね、時代は、うん、まあ、9から10世紀ぐらい。まあまあ、小さな足っていうのは、まあ、詩とかね、物語でも理想的、
うん。
上流階級のステータスでも憧れ。うん、もう、そんな人はなかなかいい品から、うん、もうすごいよっていう。
希少価値。
希少価値が最強の時代ですよね。うん、踊り子とか、もう限られた、あの人、あの足、何その足、転足っていうらしいよ、みたいな。そこから、まあ、民とか、まあ、秦の時代まで来て、その時代に、まあ、14から19世紀の間ぐらいですね、この500年ぐらいで三寸金蓮って言われる9センチっていうのが理想。で、まあ、ただ9になるっていうのは相当難しいんですよ。で、金っていうのは9センチだけど、10センチとかで銀蓮って言ったりとか、それ以上大きいともう、転足しててもなんかそんなに価値ないとかね、その金蓮を目指してるところでは。まあ、でも美の象徴。いいお嫁さんの条件で、あと家族の名誉っていう意味でも、それがもう必須条件みたいになってた。で、そこから、この近代に入って、この20世紀になって、まあ、西洋的価値観がね、流入して、あとやっぱりあまねく広がって、時代遅れ感。
ああ、まあ、それ、で、今、それ本当それ、一言につける、
うん。なんかそんな気がするなっていう、うん。で、やっぱり伝統っていうところから、なんか抑圧されてきたものの象徴みたいな。
うんうんうんうん。
で、なんか批判されるし、禁止運動で対象みたいな。うん、なんか、で、まあ今はね、健康で自然な足が良いだろうって。で、転足ってやっぱ過去の、なんか抑圧的な良くない風習だよねってすごい言われるみたいなところなんですけど、うん、なんか、結構、その転足が、その抑圧の象徴を担わされすぎてる感。
うん。転足批判されすぎ説。
うん。なんかその、全部を転足に背負わせたみたいな。
うんうんうん。
なんか。
あ、でも、わかりやすい象徴って、うん、その文学の象徴
そうそうそうそうそう。うん、そうなんか、それがあって余計に、転足イコール前時代っていう。
強、
う
ん、撃文化、強撃転足、あとなんだっけ、あれが文学の。
うんうんうん、なんかね、ね、柱がみたいなね。うん、なんか、脳はすごくなんかこう、そういうところで作られているから、より現代で考えると、なんかこう、しんどさというか、うん、がなんか出てしまうのかなって思ったりするんですけど、まあ、ただ、こう、まあ、良くなかったということだけではなくて、うん、何でもそうですけどね。まあ、転足はまあ、やっぱり美の象徴としてやっぱり、ね、誇りとか達成感とかもたらす、うん、まあ、一方で、まあ、不自由とか痛みとかね、うん、まあ、社会的な同調圧力とか、まあ、いろんな混乱とか苦痛もあったんですけど、ただまあ、やっぱり、インタビューとかを聞くだけでも、うん、やっぱり単なる奇襲というよりは、やっぱり家族とか、うん、まあ、社会とか、まあ、女性、その自身のね、価値観みたいなところが、まあ、やっぱり、こう、複雑にね、
うん、
やっぱりこう、絡み合って、きた、まあ、いろ、まあ、いろんな意味では、まあ、多面的な、文化的な、こう、ものであって、まあ、極端に言うと、まあ、文化的な価値観を背負ったおしゃれみたいな。
なんか、あの、小さなさ、綺麗な、形の綺麗なさ、刺繍の繊細な靴にさ、うんギュッといろんな背景や歴史や人生や、うんうん、おマークがね、背負わされてるよね。
ああ、そう、まさに。めっちゃいいこと言ってくるじゃないですか。
ね、まあ、プロなんだ。
いや、そう、ほんまでもそうだね、うん。あそこのね、靴の中にね。
そう、あそこにギュッと入ってる。
うんうんうん、詰め込まれてるみたいな感じやなーっていうところで、ちょっと本編としてはちょっと真面目な話でいったんで、ちょっと俗っぽい話はちょっとアフタートークでしようかなと思います。
わかりました。
はい、ということで一旦ありがとうございました。
ありがとうございました。